じゃあ、まあ、ゲームマーケット、今度、土曜日からあるわけですけど、
あるね。
あります。まあ、出すわけですよ、その新作を2本。2作。
お、
お、
2作。
2作も出します、なんと。
2作も、ずっ
そ
と2作を出し続けているけれども、フォーゲー
う。
ムズは。
2、2、2、2。
はい。何の意外性もない。
で、うち1作。1作
はい。
は、じゃあ、じゃんけんノーボーダーですね。じゃんけんノーボーダー。覚えて帰ってください。
うん。はリメイクってことですか？
そうですね。もともと2017年にインディーズで発売され、カルト的人気を誇った、じゃんけん
あの
ノーボ
伝
ーダ
説のゲームが。
ー。ちなみにこれは僕もその同人版を持ってるし、ヒロさんも同人版を持っています。
そうです。
なので、ちょっとこれは僕らがあまりにも好きすぎて、リメイクしました。
そうで
さ
す
せて
ね。
もらいました。作者がちかすずさんで、
はい。
ゴーレムと同じなんですよね。
そうですね。
で、まあ、そのご縁もあって、リメイクさせていただけませんかって言ったら、ですよってなったんで、
そう。
来ました。
これもね、やっぱプロダクションショーとしてはかなりやってますよね、我々。
これやってると思うな。
これを売るための工夫、創意工夫、努力がめちゃめちゃあるからな。これについては。
なので、
ちゃんと商業として売りたいという気持ちで、頑張った。そのままだと商業にならないなという判断だったんですけど。
まあそうなんですよ。あ、まあっていうのは、
はい。
まあこれカード16枚のゲームなので、
うん。
まあそのままだと、もう売れ、500円とかになっちゃうわけですよね。
そうだね。
これをきちんと、なんて言うんだろう、これ1500円で売るわけなんですけど、あ、これは1500円安いなって思ってもらえるような、そういう商品として仕上げるのに、まあ、ね、いろいろね、込めましたね。
そうですね。
新、
これ
に、
はプロダクション評価するべきだと思いますね。
これ来年プロダクション賞来るかな？
来るかもしれないし、2×2レーベルとして評価されるかもしれな
あ、確かに。2×2 レーベルはちょっと天才的発想だからな。
い。シリーズとしての受賞もあるっていうことが今回分かったか
確かに。
ら。
ちょっとそれについて聞いてほしいな。2×2 レーベル。
聞いてほしいなって何？僕が聞くの？
いや、うちはみんな、皆さんに。
ああ、そういうことね。
じゃんけんのボタン説明をまずしてないんですけど。
はい。
まあ、そっちはいいでしょ。みんな調べてください。
はい。量
じゃ
子
ん
じ
け
ゃ
ん
ん
の
け
ボ
ん
タ
です
ンっ
ね。
て、そう、1対1でやる量子じゃんけんなんですよ。まあ、これもともと、まあ、2人用ゲームなんですね。1対1の。でも、今回、それを2セット入れました。で、2セット入れると何ができるのかっていうと、
何ができ
こ
る
れ
んだ？
ね、4人対応がなんとできるんですよね。
確かに。
つまりね、これは、チャレンジャーズから着想を得たわけなんですけど、
はい。
なんと2セットあると、トーナメントができるんですね。
できる。
そう。で、これが 2×2 シリーズです。2人用ゲームが2セット入った新シリーズ。
そうですね。はい。この帯に書いてある文言ですね。
はい、読みました、そのまま。
はい。シ
で、
リー
これ、
ズってことは、まだこれを続けていくっていうことですね。
続けます。出ます、続編も。で、これ、
はい。
なんだよ、それだけかよって思うかもしれないんですけど、いや、実はこれが結構効いてるんですよね。
そうなんだよな。
これがびっくり。
思いのほかね。思いのほか良かったね。
よい。やっぱね、トーナメントってね、熱いんですよね。が、決勝オタクのね、その優勝がかかった試合とかね。まあ、もう、結構熱いですから。で、これまあ、じゃんけんなんですけど、まあ、本気の心理戦なんですよ。この見た目に騙される中で。
本気の心理戦っていうとちょっと語弊がある気がするけど、何本気の心理戦ってどういう意味？
パーティーなゲームなのかなって思うじゃないですか。
ああ、そうだね。いや、か
そう
な
じ
り
ゃな
ロ
く
ジ
て。
カルだと思います、僕は。はい。
そういうゲームで、やっぱり本気でやってこそ楽しいゲームだと僕は思うんですね。
そうですね、まあどのゲームもそうだとは思うけど、うん、まあこれは特にその、うん、まあ適当にも出せるので、
そうじゃんけんだからね、
そうそうそう、ただ5枚出せば終わりなので、うん、1枚出してオープンしてっていうそのじゃんけんを5回戦やって、
うん、
それで終わりなので、
うん、
うん、まあちゃんと考えた人が勝つと僕は思っているけれども、
うん、
とはいえまあ適当に考えながらやっても、うん、十分楽しめるものになっていて、
うんうんうん
うん、でそんな中でトーナメントにすることで、
うん、
その優勝がかかった試合みたいな時に、
うん、
やっぱその勝ちたいという気持ちでちゃんと考える、でちゃんと考えるとよりこのゲームのその深いところにたどり着けるというところで、
そうですね、
うん、
これはその一戦だけやるよりもトーナメントでやってこその魅力かなとは思ってて、
うん、
でこの 2×2 っていうのは、
うん、
いいプロダクトになったなと思いますね。
そうですね、
うん、
あとは元の2017のアートワークでそのまま収録してあるので、
うん、
その新しいアートワークと昔のアートワークどっちかね、
うん、
好みの方で遊べるよというのも良いなと思っています。
うん、
混ざんないしね、
ね、
2セットが、
うん、
うん、
がじゃんけんノーボーダ
ー、はい
はい、あ、1500円、安いね、すごいね。
そうこれでも、
うん、
値段が問題だったよね。
ね、もそうでしたっけ。
いや、売るにあたってね、
あ、
売るにあたって16枚のカードをいくらで売るんだという話があり、でしかもプレイ感というか、まあそれこそ数分で終わるんですよね。まあじゃんけん5回するだけだから、じゃあ数分で終わるゲームに人はいくら出せるんだ、
うん、
というところで、
うん、
なんとか1500円ぐらいで売りたい、それぐらいの満足感買いたいと思ってもらえるようにしたいというところで、
うん
うん、まあいいものになったんじゃないでしょうか。
はい、そうですね、ゲームマーケットその実物展示してあるので、よかったらちょっと見てみてください。
うん。うん、そう、ね。カードだけじゃなくて、タイルも入っていて、
うん、
まあ、元よりも遊びやすくなっていますね。
うん、うん。
うん。
タイム表もあるしね。
そう。
うん、
で、まあ、ちょっとその、ものを実際に見ないと伝わりづらいと思うのですが、
うん、
その、これって、その手が書いてある、手と数字が書いてあるカードを、その伏せてオープンしてっていう風にやっていって、
うん、
まあ5回戦やるから、
うん、
お互いにカードを出し合って10枚のカードがテーブルに並ぶんですよ、
うん、
で残った2枚、残った2枚というのは、うん、その手札が7枚なので2枚残るんですけど、
うん、
それをお互いの手元に置く、
うん、
ことでまあゲームが終了する
ん
だけど、
うん
うん、元のままだと、
うん、
本当にカードがその、全部で14枚、2枚は使わないからね、
うん、
14枚並んでいるだけになっていて、
うん、
もちろん遊んでる人は面白いんだけど、
うん、
旗から見た時になんだかわからないんですよね。
そうね、
何をやっているのか、
ツイッターに差し上げた
時
とかね、
そうそうそうそう、
うん、
でそういう意味で、まあ、遊びやすくするためにタイルを入れているんだけれども、タイルを入れることでね、
うん、
あ、このゲームってこういうゲームなのかなみたいなのが推測できるようになっていて、
うんうん、
なので、まあ、プロダクションショーとしてはですね、その遊ぶものだけではなく、
うん、
それを旗から見てる時に、
うん、
なんか面白そうなことをやっているな、こういうルールなのかなみたいなところで、
うん、
その引きを作っているというところですね、
これプロダクション賞を狙ってたんだ。
そうです。
知らなかった。知らなかったし、これ言って大丈夫なんですか？
え、いいでしょ、別に。
言うと率下がりません、大丈夫。
え？推薦してくれよ。
推薦してくれるか、大丈夫か。言った方がいいか、むしろ。
うん、いやだからそのハーベストの時に言ってなかったから、
うんうん、
我々ちゃんとこういったことをやってますよっていうのをね、
はい、
ちょっとアピールが足りなくて受賞を逃したという背景があるから
ないよ多分ないよ
ちょっとアピールしていこうと思って、
うん、分かる
ちゃんとやってますよっていうの
はね、もう全然これ宣伝になってないですからね、
うん、まあ、我々がね真面目にやってるぞということです、
うん、裏側の話しかしてないまあいっか、
うん、
こういう紹介もありだと思う、
うん、とにかくねやっぱりその家庭ですから、
はい、
視聴者が見たいのは、
うんうん、
やっぱそうかも、ね、完璧なアイドルではないんですよ
そうですか
人が見たいのは成長していく姿だから、
うんうん、そうねそれにね、まあ、うん、ゲームはね、試合見れば分かりますからね。
うん。
うん、分かんないこと話しましょうね、せっかくだからね。
うん。まあ、とにかくね、我々がこんだけ熱意を持って、出版したいと思った、じゃんけんのボーダーというものがあるということでね。
そう。
あさって発売するということで。
うん。あの、本気で作ったんでね。まあ、もう全部本気なんですが。
そうですね、全部本気ですけど。
は自分で言うのもなんだけど異常の熱量を注いでるんですよ僕が作ることに対して
それはそう
ハーベストもね、まあ、そう本当わけわからんとこまでこだわりましたし、
うん、
法人カードだってねもう大変だったんだから言葉選ぶの
それはそう、うん、だって20万語以上のね、
うん、
言葉から50個選んでるからね
ゴーレムもね UI 着地あそこにさせるのも頑張ったしね、
うん、そうだね、
うん、
ゴーレムもめっちゃ良いものになりました、
うん、
はい
はい。じゃあそして次ですね、
はい、
もう一作品がみんなで当て単語、
はい、これはね、
うん、
費用渾身のデベロップですね
これはね、まあ、デベロップですし、あの共作という形にしていただきましたね、はい、
あ、そうですね。
もともとはその、はい、金井さんの、ワーデュエルっていうゲームが元になるわけなんですけども、
はい。
もともとは、その、まあ、この質問形式っていうところは同じなんですが、
うん、
あの、デュエル形式だったんですよね、1対1のゲーム。
そうだね。
それを今回は、多人数対応した。
そうです。
うん。それにあたって、共作どうですかって、ちょっと、
うん。
お願い
ちょっと、その、かなり、手を加えることになるそうだから、うん、一緒に作っていくのはどうだいって言って、
うん、
まあ始めたんですよね。
うん。そう。その、うん。書いて OK いただきまして。
うん。
まあでも、評価の視点ではデベロップになるのかな？
まあそうですね。まあ僕視点だとデベロップですね。
うん。
まあなんかこういうのって結構、まあ海外でもあって、あのシュタウペが、
はいはい、
ラインハルト・シュタウペね、
うん、
が、まあ、編集者でデベロッパーなんですけど、
うん、
まあ、あまりにも手が加わってるものについては共作になってるケースがあって、
うん、シュタウペっていうのはザ・ゲームの人？
まあそうですね、あの広く言えばそう、ザ・ゲームの作者ではないけど NSV のデベロッパーなので、
うん、あ、なるほどね、
うん、はい、
うん、
そう、めちゃめちゃ優秀な人ですね、彼は。
うん、そうなんだ。
うん、まあそんな感じで、ちょっとそのデベロップなんだけど、
うん、
かなり関わることになるので、まあ共作扱いになってるって感じですね、
うん。あ、そういうことなんだ。なるほどね。
はい。
うん、
で、もともとは2人用で、
うん、
で、まあ今回も2人用としても遊べるんですけど、
うん、
でも、2人用は協力ルールになっているので、
うん、
まあ、結果デュエル要素はなくなりましたね。
そうですね、1対1での対戦っていうのはなくなった。
そうですね、
うん、
まあなんかそれはそれでなんかまた別の形で出したいなみたいなことは金井さんは言っていたので、
うん、
出るかもね、
うん、 ってる
かもしれませんが、はい、うん、ただ我々としてはちょっと2人で、
うん、
対戦形式にするのは、
うん、
原理的にちょっと無理があるなと思ったんですよね。
うん、ちょっとあのフェアネスがだいぶ必要になって
くるんですよ。そう、そうなのよね。そう。
うん。
うん、
ちょうどよく遊ぼうという気持ちが必要になってきて、グエルでやると。
そうですね。
それはちょっとシステムで担保するのは難しいなとなって。
うん、そうですね。
うん。でもこれって3人4人で遊ぶとそこは問題なくクリアできるなってことになったから。
はい。
はい。3人4人に、その多人数に拡張しましたね。
そうですね。まあ一応2から6にしているけど、
うん、
まあ別に人数が多い分には大して問題ではない。うん、7人でも8人でも別に遊べはする、
はい。うん、大丈夫です。
うん。
うん、
ですね。
うん。一応ね、テンポの問題で、まあ6人くらいで遊ぶのがいいかなってなってるだけで、
うん、そうだね。
と100人で遊んでも大丈夫です。
大丈夫。まあ配信で遊んだっていいしね。
うん、配信で遊べます。そう。
うん、
あ、そういえば、それがあった、これ。
これはね、うん、そういうコンセプトもありましたね。
ありました、ありました。
プロダクションショーとしてね。
そう。配信で遊んでほしいなって。
はい。そう、これは、かなえさんの方からも持ち込みで言われていたことで、
うん
うん、で、我々としても、まあ、最初に遊んだときに、
うん、
いや、これは、配信、あるよねみたいなことを言っていて、
うん、
そう、まあでもそうですね、だから当初は配信用のルールとかもつけようかみたいな話があったんですけど、
うん、
まあ別にそのまんまで遊べるので、
うん、うんうんうん、
最終的にはなくなりましたね。
はい、うん、そう、まあ今も流行ってるんですけど、このゲーム制作してるあたりからその YouTube で結構ね、人力アキネーターが流行ってるですよね、うん、今も
アキネーターの説明をしてもらってもいいですか。
はい、あのアキネーターっていうのは、まあサイト、ランプの魔人が出てくるサイトかな、
うん、
で何か人を一人思い浮かべてくださいと、
人とか物とかね、
そうですね、でそれに対してランプの魔人が質問をしてくるんですね。その絵は、例えばなんだろう、20歳より上ですかみたいな、で、うんうん、はい、いいえ、どちらでもないとか、ネットに関係がありますか、うん、はい、いえ、どちらでもない、うん、みたいなのを、まあ、20個くらい答えていくと特定されるっていう遊び、
うんうんうん、
サイト、これがアキネーターなわけなんですけど、
うん、
これを人力でやろうっていうのが割と最近 YouTube でよく見ていて、
ショートね、
うん、ショートで、そう、
うん、
例えばポケモンとかね、
うん、
それはこの技覚えますかとか、飛行タイプですか、うん、みたいなので絞っていく、
うん、
でこれで合っていて当てるっていう、
うん
うん、のがあるわけなんですが、
うん、
これそういう遊び方もできるわけですね。
うん、
うん、
そうだね、当て単語の説明を全然していないけれどもできますね。
はい、できます。当て単語はそういう、はい、アキネーターに、まあ、一つそのインスパイアを受けている感じ
で、そうですね、参考文献にアキネーターって書いてありますからね。
うん、その質問が、固定なんですよ。固定というよりも、まあ、14枚かな、
はい、
質問カードがあって、それをペロッとめくって、
うん、
例えば、それの色は何ですかとか、
うん、
それのどのような力を持っていますかみたいな、
うん、
質問を自動でこうしてくれます、質問側は。
はい、
で、それに親は、例えば、リンゴを思い浮かべたら、色は赤かなみたいなことを言っていく。
うん、
で、子は、赤いもの、うん、トマトみたいな感じで答えてくって。
そうですね、
うん、
めちゃめちゃシンプルで、
うん、
なんというか、それは何が面白いんだみたいに思われるのではないかと僕は思っているんですけれども、
うん、
どう思いますか。なんか僕未だに当て単語を、
うんうん、
魅力的に伝える術を持たなくって、
あー確かにね、
ほーんみたいな感じになっちゃうかなって思うんですよ。別にそういう風になっちゃう人たちを見てきたわけじゃないんだけど、
うん、
僕が聞いたら、
うん、
ほーん、そう、 そうなんだみたいな。それでってなる感じ。
確かにね、どうやって伝えますかね。
でね、
うん、
あの僕はこれは、うん、なんだろうな、なんだろう、なんて言ったらいいのかな、めちゃめちゃ完璧なものを作ったと思っていて、
はいはいはい、
あまりにも、
うん、
完璧だから魅力が伝わらないんだと思ってるの。
あのあれね、わかりますよ、あのジャストワンとかってそうだと思ってて、
はいはいはいはい、
あのゲームって、
うん、
まあ完璧なんですよね。
うん、
最小のルールで構成されてると思っているんですよ。
そうですね、
うん、で、まあ、そこにちゃんと面白さ、いや、うん、あれも本当説明機には分かんないと思うんだよな、
まあ、こういうの、まあ、フラッシュじゃんとはなるけどね、
うんうん
うん、
でもやってみると実際面白いっていう、
そうですね、
うん、そういう完璧さがあるかな、
うん、そうですね、うん、いやそうなんだよな、だから難しい、
難しいけど、うん、
でも別に、うん、まあ一応我々変な質問をして答えを当てようみたいなことを言っているのですが、
うん、
正直別にそんな変な質問じゃないんじゃないかとは思ってるんだけど、
質問自体は変じゃないんだけど、
うん、
あの
でもそうなんだよね、うん、考えたことがなかった質問をされるんだよね。
うん、
この間さ面白かったのがさ、その、うん、どんな色ですかっていう質問があるわけ、別に何の変な質問じゃないじゃん、はいはい、これって
そうね、うん、
でもその時、
うん
うん、いや色はないみたいなことを親の人が言っていて、親はね、うん、あの単語を知ってるから、
うん、
ないってなんだ、透明ってことかと思ったけど、でも透明というわけではない、うんって言っていて、
うん
うん、何それっていう、うん、だからその全然変な質問じゃないんだけど、
そう、うん、
その親にとってはすごく変な質問 で、これ何かというと答えは鏡だったんですよ。
あーなるほどね。
で親は鏡に対して、うん、そのどんな色ですかって聞かれるわけ、
うん、
鏡の色ってなる、
なるね、
だから親からすると変な質問なんだよね、
うん、
そういう構造になっていて、
うんうん、
でもそれって遊ばないとわからないじゃん、
うんうん、
で結構親は、うん、無茶な質問をされがち、
そうこれ、ね、多分あの親が一番面白くて、
そうだね、
うん、わけわからん質問をされるんですよ。
うん、
例えば、まあ、無人島だったら無人島、うん、その値段はいくらですかみたいなことを聞かれて、
うんうんうん、
いや値段つけられないけどね無人島にまあ死んて言うなら1億かなみたいな、そういう、
うん、
まず親がとりあえず無茶ぶりをされるんですよね。
そうだね、
考えてこれまで考えたこともないようなことをまず考えることになる、
うん、
っていう面白さが一個と、じゃあそっからそれは何なのかっていうのを推測するこの面白さがあります
ね。そうだね、
うん、
そう、
うん、
だからでそれがマジで最小のルールで成り立っていて、
うん、
うん、もう完璧なゲームですね、
うん、
でということでね、どんな色ですかとかどのぐらいの長さですかみたいなことをまあ聞いていくわけです、
うん、
でその時に、
うん、
まあ我々が考えたのは、
うん、
答えにたどり着けるようにしないといけないということですね、
うんうん、
でも本当に質問をランダムにすると、
うん、
マジで何の情報もないまま、
うん、
なんだなんだっつって
、うん、
ずっと続いていくっていうことになるから、
うん、
最高の質問を考えないといけなかった、
うん、
我々は。
質問カード14枚、
うん、
厳選されています。
そう、
増えたり減ったりしました。
ああそう、
うん、
だいたいこの中から6個質問すれば、
うん、
全てのものの答えにたどり着けるだろうっていう、
そう、
その アキネーターですよね、
うん
うん、アキネーターもなんかたどり着けるのがすごいじゃん、
すごい
あれって、
うん、
だからそういう質問、つまりこの世のものっていうのはどういう要素でできていて、どういうことが明らかになればそれと特定できるのかみたいなことをすごく考えて、
うん、うんうん、あのね、
うん、
あらゆる事象があの6つの質問で表せるはず、
そう、
うん、ちょっと言い過ぎかもしれないですけど、
いやでもそういうコンセプトというかそういうことを実現するために作りました、
うん、
で、まあ、概ね実現できたかなと思っていますね、
うん、でまあこれ例えばなんですけど、うん、途中はあのそれの重さはどれくらいですかっていうのがあったんですよね、
あったね、
で今その長さはあるけど重さはないんですよ、
うん、
これなんでかっていうと、
うん、
両方出た場合にそんなに意味がなくなっちゃうからなんですよね、
うん、あんまりね情報が増えないんだよね、
そう、例えば機械で、まあ、1メートルくらいってなった時に、
うんうん、
まあ重さは100キロくらいかなってなった時に、
うん、
まあそれは1メートルの機械だったら100キロくらいだろうみたいな、うん、まあ、キラいつか20キロくらいだろうみたいな、ね、
まあまあそう、
うん、そりゃそうやろうってなるから、
そう
意味がないなっていうのと、あと、うん、別に重さを考えるのそんなに面白くないっていうところもあって、
そうだね、そういうところも考えた、別に重さを考えるのが面白くないとは思わないけど、うん、まあそうですね、
うん、でも長さはこうこれくらいかなって手で表せるけど、
そうだね、
重さって言われて もう1キロそもそも分からんしなっていう、
そうなんだよな、
うん、
うん、いつもペットボトル500ミリが 0.5 キロだからって考える
そういうのがあったりして、
うん
うん、その質問は、厳選しましたね、
そう でこの作業を下人類というのが、
うん、
多分あんまりいないと思っています、
いないでしょうね
うん、だからそれこそ究極の質問を考えたわけです、
うん、はい
はい、だからまあ結果我々からアウトプットされた14の質問カードというのは、
うん、
別になんというか特段驚きがないものだと思うんですけど、
うん、
でもそこに全て その世界の全てが詰まってるんですよね、
うん
うん、っていうなんていうか、僕10年間ワードゲームを作り続けてるんですけれども、
うん、
究極の作業をしたなっていうそうで逆に言うと、
うん、
まあ一つの問題意識として、
うん、
まあ例えばインサイダーゲームとか、
うん、
まあ20の質問とか、
うん、
ああいうものって質問するのが難しいじゃないですか、まあ難しいというか、まあプレイヤーに対してコストになる、
うん、
でかつ、
うん、
いい質問をしたみたいなカタルシスがあまり得られない、
うん、あなるほど、
うん
うん、
それはいい質問だったねとか、
うん、
まあもちろんそういうパターンはあるんだけど、
うん、
それって結構まぐれというか結果としていい質問だったみたいなことが多いと思っていて、
うん、
ちょっとなんか単純に当てることだけやるでもゲームとして成り立つなと思っていて、
うんうんうん、
だからそのまあインサイダーゲームとか10の質問とかで質問を誰かがしてくれて、
うん、
で答えが出て、まあ、回答がね、うん、出て、
うん、
でそれに対してえじゃあってことはそれってなんだろ う入道雲みたいなさそういう、うん、そこでもうゲームになってるじゃないですか、
うんうんうん、
あまりそのオリジナリティのある質問をするというところが
うん、
そこまで重要じゃないと思っていて、
うん、
じゃあこれって自動でできるんじゃないっていうところですね、
うんうんうんうん、
それが質問の今回の当て単語のシステムで、
うん、
でこれをねやった後で、
うん、
他の質問系のゲームをやったんですよ、
はいはいはい、
質問をして親から情報を引き出せて単語を当てるっていう、
はいは
い、めちゃめちゃ有用でしたね
確かにこの質問すればいいんだ
そう だから質問して答えるっていうタイプのゲームが得意になりましたね。
これは無双できますね。確かにな。どのような力を持っていますか、うん、これこれで いけるな、だいぶ。
そう、まあまあ大体ね、質問系っていうのはイエスかノーかで答えられるみたいな風に、まあ縛っているケースもあるから、あ、まあ、一概には言えないけど、まあ自由質問がありのゲームをたまたまやる機会があって、
うん、
うん、なんか、うん、すごい遊びやすかった。
なるほど、
うん、っていうところでね、やっぱり人はさ、クイズをやりたいから、
やりたいですね、
人間というものは、
うん、
だから徐々に情報が出てきて当てるという行い、
うん、
みんな大好きなので、
うん、
それをめちゃめちゃコストが小さい形でやれる、
うんうん、
無限にやれる、6枚の質問カードで無限に遊べる、
うん、
カードゲーム。
これ当たった、これすごいんだよな、当たった時の反応が2択あって、
うん、
それで分かるのすごいなっていう、
はいはいはいはい、
この2個だけで当てられるのっていうのと、
うん、
あと、あ、確かにそれならそれだわっていう、
分かる、なんかあの伏線回収になるんだよね、
うん、
最後当たった時に、
うん、だから、まあ、どっちもそう、驚きか納得感があるって、
そうい
いなって思っていますね。
確かに、
うん、
なんかいきなり当てる人いるよね。
いる。2個目で急にアイスクリーム正解ってなる人がいた。
なる。そう。で、一応ガードレールとしては、最初の質問と全然答えにたどり着けなかった場合に出てくる6つ目の質問があるんですけど、
うんうん、
これは最初にジャンルを聞くことになっていて、
うん、
で最後は、最初の一文字を言うことになっているんですけど、
うん、
まあ、これによって全然分かんなくても、うん、まあ、終わるし、うん、最後の最後で答えにたどり着ける、
うん、
みたいな構造になっています。
うん、
うん、
そう
そう
でね、評価ちょ、まあ、ツイッター見てたんですけど、
うん、
これは令和の日本のジャストワンだと。
そうですね、なんかジャストワンって言ってくれてる人なんか3人ぐらい見たんだけど、
うんうん、
僕は全然それはイメージしていなかったので、
うん、
新鮮に感じています、
うんうん、
あれってその定番みたいな意味で言ってるのかな、うん、なんかゲでジャストワンってなんだっけ、あ、当てるんだっけ、
うん、
言葉、
うん、まあ、逆ジャストワンですかね、今回は。
そうかそうか、ジャストワンもそうか、似た言葉がわわわっと出て、それの共通点から当てるみたいなことか。そうそうそう、確かに確かに、
うんうん、
なるほど、
うん、
まあワードゲームの決定版だと思いますね。
そうですね、これはね、しかもね、あのお題が本当無限なんですよ。これカード使い切っちゃったらね、
うん、
使い切るのも360台あるんで使い切らないんですけど、
うん、
使い切ったとしても、
うん、
あの自由にね、そのじゃあなんか今動物を思い浮かべてでできるから。
そうだね、オリジナルお題でやれるので、
うん、良いのではないでしょうか。あ、これもあとルールブック賞だ。
あ、ルールブック賞、はい、
ルールブックの最後にその質問、うん、こんな質問、例えばなんだ、動きとかだったら、うん、動きはジェスチャーしてもいいですよとか言ってるし、
うんうんうんうん、
あと色について、うん、一色でもいいし複数答えてもいいよみたいな、
うんうんうん、
その質問の答え方の例を全部書いたんですよね。
そうだね、
うん
うん、
で、まあ、そこを読むとちょっと答えやすくなるから。
そうだね、
それを読んでからやってみてください。
確かに、
うん
うん、結構そのそうだね、なんか一つ面白いのはその、面白いことは言わなくてもいいんだけど、ちょっと大喜利っぽい感じがある、
うん、あー確かにね、
うん、うん、別に大喜利ではないんだけど、
うん、うん
うん、それこそそのね、鏡の色みたいなのって、
うん、
なんだろうみたいな、
うん、
なんか答えのない質問をされることがあるから、
うん、
それをうまいこと答えるみたいな面白さとか、
うん、
でもなんていうか大喜利ってさ面白いこと言わないといけないけど、
うん、
別にこれは大喜利ではないから、
うん、
なんか気楽に自由回答できるっていう、
うん、
親がね、
うん、
っていうのも、
うん、
なんていうか単純なその情報を整理して単語にたどり着くみたいなゲームではなくて、
うんう
ん、なんていうかセッションがね人間味を帯びるようになってるんですよね。
ああなるほどね。
うん。
どう答えるからね。
そうそうそうそう。
うんうん、
なんかさただ色をじゃあ例えばポストがお題だったとして色は赤ですよっていうまあ誰でも赤って答えるわけなんですけど、
うん、
なんかそうじゃないお題もあるから。あの価格とかね、
うん、
そのまあ価格も結構決まってるはずなんだけど、うん、割とその親の主観が随所にねいろんな質問で親の主観が入ってくるんですよね。
そうですね、
うん、そこがね、
うん、
なんかめちゃめちゃ良い塩梅、
うん
うん、なんかウェットになりすぎるともう人次第じゃんみたいな感じになるわけですよ。なんかお互いの、うんその人生経験の話をしだすみたいなのだとさそれはその人となりを知らないとちょっと予想は できないぞってなるけど、
うん、
なんかあこの人はあのこれのことを1万円ぐらいだと思ってるんだとか、
うん
うん、なんかそういうただ、
うん、
質問をして答えるっていうだけじゃなくってそこにちょっと主観が乗るっていうちょっと乗るっていう塩梅がすごく良いなと思っていますね。
うんそうですね、
うん、
うん、
です。
うん人によってこれ裏にも確か書かれてるんだよな。人によって答えは変わるから、
うん、
無限だぞ遊びはって書かれてる。
なんか1万3千通りって書いてある、
ね、書かれてる、うん、
14枚の質問カードがあるからね、
うん、
でそのうち最大でも6枚しか使わないからさまざまな組み合わせの質問で毎回楽しいぞというところであります、
うん、ですこれが当て単語です、
はい、そうです、
はい、
SDJ 狙っていくぞ
SDJ あるな。
これでもなんか偉くない？ちゃんとさ、
うん、
我々がこれを作ったの偉いと思う。なんか例えばそのザ・マインドとか、
はいはい、
ジャストワンが出た時に、
はい、
いやこれは日本人が作るゲームじゃないかと思ったんですよ。
あザ・マインドとかそうだね。
そう浅草からのねゲームマーケットの流れ
そうゲームマーケットから出るべきですよね。
そうこういうシンプルな、
うん、
そのプリミティブな楽しさをゲーム化するということをずっと我々やり続けているわけですから、
うん、
ゲームマーケットでね、
うん、何千人というデザイナーがね
そう、
うん、
で今回この究極の質問ゲームを、
うん
我々がちゃんと作った、
うん、
日本初で、
うん、
あ偉い
よしじゃあSDJ 取りましょう、
うん、
もう全部で取りましょうハーベストでも取りましょう
そうだねハーベストでも結構なんか有力視されてるよね
海外受けいいんだよなハーベ
ストそうめちゃめちゃいいなんか昨日かなシンガポールのさそのダリルさんと話したんだけど
はい
あのハーベストフィリピンでめちゃめちゃ人気あったよって言っていて、うん、フィリピンでと思いました、
ね、そうやな、
うん、知らん流通経路で流通しているなと
思英語ルールつけてよかった、
うん
うん、じゃあ今年の SDJ はハーベストで来年はアツタンゴかな、はい
そうだね、
うん
うん、まあ言語依存はあるけど、
うん、
やってることは普遍的なことだからね。
うん、そうなんですよね。
うん。
うん。
そう。じゃあ、そういうことで。
はい。
あさって、ゲームマーケット。
はい。
東京でね。
うん。あと、あれ、ブース番号。
はい。
両日71です。
71。
71。なんかね、真ん中の方。
真ん中の方。
で、当て単語1500円。嘘、当て単語1800円。じゃんけんのオーダー1500円。
はい。
あと、これまでの作品も全部持っていくんで、
はい。
あの、買いたいもの。あと、あれね、ハーベストのイベント限定拡張。
はい。はい。
これもね、持ってきますんでね、よかったら買ってください。
はい。はい、ハーベストのミニ拡張は、基本イベント等でしか買えないので、
うん。う
んうん、買うと良い。
そうですね。
うん、500円。
安
っ。安いんだよな。安いから、流通できないんだよね。
うん、できないです。
うん。いや、まあ、安いからっていうか、流通させると1000円になっちゃうから、
うん。
流通できない。
それはな、ちょっと、うん。
うん。
うん、まあ、僕らは基本無茶しない原価設定してるんですけど、
そうですね。
あのハービスの味覚帳だけはちょっと無茶してるんで。
そうですね、無茶してますね。はい。
これイベント限定でお願いします
。はい。そうです。ただ楽しんでほしいからという理由で出してるので、
うん、
ミニ拡張は、
うん、
はい。
じゃあこんなところですかね。
はい。
はい。では皆さん、今回はありがとうございました。
ありがとうございました。では
じゃあゲームマーケットでお会いしましょう。
はい、
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様です。